舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私、長野由佳がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオです。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のまちびとをご紹介いたします。大浦地域活性化センターより森下直也さんと地域づくり支援課より山本祐希さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますが、まずは森下さんからこの大浦地域活性化センターの、はい、あのね行事があるということなんですが、まずねこの場所どこだろうと思われるリスナーさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、新しくできたところなんでしょうか。
そうですね、あの大浦地域活性化センターっていうのは今年の4月に設置された組織なんですけども、場所としては、大浦会館という公民館の中にあります、
はい、
で大浦会館行かれたことない方多いと思うんですけども、東舞鶴から行くと、引き上げ記念館を越えて、平の工業団地を左に曲がって、そうすると大浦小学校という小学校が、大浦唯一の小学校が見えます、その横にあります。
はい、
はい
ね、今ので分かった方もいらっしゃると思いますが、はい、あそこら辺に、ね、大浦会館がありまして、はい、その中にこの、ね、大浦地域活性化センターが今年の4月に設置になったということですね。はい、なんか面白そうなウォーキング、大浦田んぼウォーキングなるものがこの度催されているということなんですけれども、大浦ってすごく歴史とかが深い場所なんですかね。
はい、あの大浦は、昔から人が住んでまして、縄文時代の土器であったり、丸木舟っていうのが出てきているので、少なくとも5000年前から人が住んでる場所です。はい、
海とともに。
そうですね、今も海とともに人が生きている漁師さんがいっぱい住んでる町ですね。舞鶴の漁師さんのうちの6割が大浦に住んでおられます。
6割も、はい、あそうなんですね。まあ、そんな大浦地域を田んぼウォーキングということで歩いてこう回ろうというような企画ですかね。
はい
はい、どういったところを回るんでしょうか。
はい、大浦田んぼウォーキング11月23日の祝日に開催を予定しています。お昼から、午後いっぱい 歩く予定なんですけども、大浦会館を出発しまして、赤野という、大浦会館を出発して種地というだいたい1400年ぐらい前にできたお寺、山の中腹にあるんですけど、そのお寺を通って今度は下って、自然文化園、アジサイが綺麗な自然文化園が今年もみじ園として、またそこも見どころがあるので、
ちょうど11月23日たら紅葉の綺麗な時期ですね。はい、
そのもみじ園を見て帰ってくるという、8キロぐらい歩く、
8キロぐらい歩くコースなんですね。
はい、コースです。はい、
はい、ということで、もう本当にこの景色だったり歴史を味わいながら歩いていただける企画になっております。11月23日水曜日祝日ですね。こちらは、大浦会館がスタートとゴールになっているということですね。
はい、
どなたでも参加できるんですか。
そうですね、あの10歳以上の舞鶴市内の方でしたら参加いただけます。
はい、そしたら小学校高学年ぐらいからということです ね、
はい、そうですね、
親子でのご参加も、
はい、OK、だ種島では、山を上がっていく山道ではないんですけども、山の中の舗装された道を歩いていくので、とってもハードではないですけど、高学年ぐらいからがちょうどいいかなというふうに思います。
はい、ということでね、ぜひぜひ、ご家族でもご参加いただけます。定員が先着20名ということなんですね。
はい、
こうお申し込みはいつからですか。
はい、申し込みは11月の1日火曜日から、はい、
はい、ということで今からねぜひスタンバイしていただいてということですね。
はい、お待ちしてます。はい、
そしてもう一つ大浦会館では幸せ冬ごもり講座というものが企画されております。いい名前ですねこれ。
はい、舞鶴の冬をぜひ楽しんで、コロナでねなかなか人が集まれなかった中で、もう家に人を招きたくなるようなそういう、
そういう趣旨ですね。
はい、そういう趣旨で開催するので、この講座に出てもらって、年末のお友達、家族とか、お友達とかをと楽しんでいただきたいなと思います。
はい、なのでこの講座に参加してその時満足ではなくって、ここで で学んだことをぜひお家でも生かしてご家族や友人とワイワイとゆこもりを幸せに過ごしてほしいという思いが込められているんですね。
はい、
はい、こちら全部で5回あるようなんですが一つずついいですか。
はい、第1回目が12月10日に、初めてのそば打ち目指せ手作り年越しそば、はい、まあ、家族にそばを振る舞うように振る舞えるように、うん、はい、
今年の年越しは自家製そばでということです ね、 ですね、
はい、
はい、
第2回目が、うん、コンロで焙煎コーヒーおうちカフェ気分ということで、まあ、ガスコンロで生のコーヒー豆を焙煎していただくんですけども、うん、まあ、家が IH の方でも、うん、まあ、カセットコンロとかでもできるので、
うん、
はい、まあ、いろんな浅入りから深入りまで、
へ、調整できるんだ、
はい、調整して、まあ、振る舞っていただくという趣旨で、はい、先生をお呼びしてます。
はい、そして、
はい、3回目が2月4日これは冬に仕込む美味しい原木椎茸作りということで、まあ、ここで大浦にお住まいの、まあ、椎茸農家さんから、うん、まあ、椎茸の栽培の方法を教わって、うん、実際に原木に菌を打ち込んで持って帰ってもらうと。で、来その次の冬ぐらいにできるらしいんですけども、
1年ぐらいかけて、
はい、1年ぐらいかけて
育てていくんですか。
はいはい、
へえ、なんか日に日に大きくなったりするんですかね。
そうですね、またそれをお鍋に入れたりして、ね、楽しめるんかな、じゃないかなと思います。
はい、
で第4回目は2月18日に、テーブル茶道でおもてなし お抹茶を立ててみよう、まあ、敷居の高いお抹茶じゃなくて、うん、もうお客さん来た時にちょっと、うん、お抹茶立てて振る舞えるような雰囲気で、
うん、いや、はい、ね、お友達の家とか行ってお抹茶立てたてのお抹茶出てきたらどぎも抜かれますよね。
はいはい、で第5回目が、うん、ホームセンターの材料で作るみんなが集まるピザ窯作り、
へ、
これ先生私がやります。
お、森下さんが、
はい、3月25日に、
うん、
まあ、約2万円分の材料で、うん、もう近くのホームセンターで売ってる耐火レンガを使って組み立て式のピザ窯を作ると、
うん、へ
ー、で1メートル、まあ、立方ぐらいの大きさなので、
お庭にちょっとしたスペースがあれば、
はい、お庭とか集会所とか、
うん、
なんか子供会でピザ焼いてみようかとか、うん、いろんなことに使えると思いますし、
へー、
組み立て式なので移動もできますし、
あ、じゃあ転勤族の方も安心ですね。はい、
そうですね、
へ、
セメントとかで固めるわけじゃなくて、うん、積み上げて作るので、
うん、じゃあ最終的にはバラバラにまた
崩
せると、
バラバラに、はい、崩せます。
いいですねそれ、はい、それがたった2万円でできると。
そうです、
いうことなんですね。
はい、
ね、本当にこのピザ窯とかあるとみんな集まってきますよね。
そうですね、実際大浦会館でもテストで焼いてみて、
うん、
放課後児童クラブの子どもたちに振る舞ったら、うん、むちゃくちゃ美味しいということで、はい、
最高、
すごい集まってきましたね。はい、
ね、ということで3月にはそういったピザ窯作りも催されるということですね。こちらはいずれも11月1日からお申し込み開始、
はい、こちらも11月1日からなので、うん、はい、11月1日はお電話の前でお待ちしておりますので。
本当ですね、
はい、
さっきの田んぼウォーキングとともに、はいはい、
でこの5回あるんですが、5回 とも出ていただいても結構ですし、うん、お好きなのだけ選んでいただいても結構です。4
発での受講も OK、はい、ということですね。
はい、
はい、内容によって、参加費だったり定員が異なりますので、詳しくは、舞鶴市のホームページをご覧いただきたいなというふうに思います。それではここで1曲お届けしたいんですが、では森下さんのリクエストお伺いいたしましょうかね。
はい、まあ、幸せ冬ごもり講座ということで、うん、冬をテーマにしたグローブのデパーチャーズお願いします。
森田さん懐かしいですね。もう冬といえばという感じですよね。
そうですね
で先ほど の講座なんですけれども、お申し込みの電話番号だけお伺いしておきましょうかね。
はい、大浦会館の電話番号です。
はい、
0773-68-2010、
はい、
68-2010です。
はい、11月1日になりましたら、何時からですか募集は。
8時半から。
8時半になりましたらね、はい、こちら、はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。
お願いします。
さあ続いてはですね、マナビアムのお話を山本さんにお伺いしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらもね、いろんな講座が盛りだくさんということなんですけれども、まずは、ダンボールとボクシングの講座が新しく始まるんでしょうか。
はい、ダンボールアート作り教室というものをさせていただきます。
はい、
でこれが7月の24日にありましたマナビアムの1周年記念時のイベントですね、うん、その時にも実施させてもらったんですけど、まあ、その時もすぐに店員がいっぱいになってしまいまして、
大好評だったんですね。
そうだったんです。で、当日来ていただいたお客さんの中にも、まあ、もう一回やってほしいっていう声を結構いただいたので、そしたらぜひもう一回ということで、ちょっとこの11月に同じ京丹後でダンボールアート作られとる千田先生という方がおられるんですけど、はい、その方にもう一度お願いをして、で今回はさらに3メートル高さがあるガンダム、ダンボールで作られたガンダムですね、をマナビアムのロビーに展示していただけることになりまして、
すごい、
はい、それが11月の12日の土曜日から26日、この講座があるのが26日の土曜日なんですけど、
はい、
その日までマナビアムの1階のロビーの方で展示をしていただけることになりましたので、はい、ぜひこの講座にも参加していただくのと、うん、12日か2週間ですね、うん、3メートルのガンダムが1階のロビーの方に置いてありますので、
うん、
それだけでもぜひ見に来ていただけたらと思います。
そうですね、ぜひ一緒に写真撮ってほしいですね、
はい、そうですね、はい、
この26日の日はどういったものを作るんですか。
はい、これがですね、一応当日参加費が1200円になるんですけど、うん、これが当日作れるものはちょっと当日までのお楽しみということで、
分かんないんだ、
はい、で前回は一応恐竜を作ってもらったんですけど、千田先生の方で段ボールでこう当日作れるものを作ってもらうんですけど、うん、今回世に出るのが初めてということで、この舞鶴市で初めて披露してもらえるということで、当日まで参加者の方にはちょっと内緒で行こうということになりまして、もう当日までのお楽しみにしておいてもらえればと思います。
はい、なんか千田先生といえばロボットのね、段ボールでよくお作りになっているので、
そうですね、
そのイメージがあるんですけど、はい、なんと本邦初公開の、
はい、そうです、
デザインがあるということでね、はい、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。こちらもお申し込みが必要ですかね。
そうですね、うん、お申し込み期限が11月18日の金曜日までに、マナビアムの方にお電話またはファックス等で、うん、ご住所とかお名前とかお伝えしていただくか、うん、うちの公民館でインスタグラムとかをやってるんですけど、うん、その中にチラシも載ってまして、うん、応募専用のフォームがありますので、うん、そちらの方でも応募できます。で、定員が午前の部と午後の部に分かれておりまして、うん、午前の部が10時半から12時まで、で午後の部が1時半から3時までになってます。
はい、
でそれぞれ定員が15人ずつなってますので、ちょっと定員がオーバーした場合は抽選となるんですけど、うん、その抽選も、18日まで期限で、19日の土曜日ですね、うん、の方に抽選発表させていただきますので、ぜひちょっとご参加のほどよろしくお願いします。
これも兄弟とか親子で参加したらあっという間にいっぱいになりそうですよね。
そうですね、はい、
はい、こちらはお申し込みはいつからでしょうか。
もう本日から始まっておりますので、
はい、
いつでも
お早めにお申し込みいただきたいと思います。はい、そして、ボクシングも初めて開催になるんですか。
はい、そうですね、公民館として初めてちょっとボクシング講座をやってみようということで、うん、今回東舞鶴の青葉中の近くですね、うん、テネリージというジムがあるんですけど、はいはい、まあ、そこで普段ボクシング教室されとる金海さんということにお世話になりまして、女性と男性分けて、うん、別々で講座を組ませていただきました。
はい、
はい、で今回それぞれ女性と男性4回連続の講座になっておりまして、ちょっとバラバラするんですけど、うん、女性の方がですね、11月の29日で、12月の13日で、1月の10日、1月の24日で、いずれも火曜日ですねの10時半から12時まで、うん、の講座になってます。で、一応対象が18歳以上の女性の方ですね、
うん、
でぜひあまりこう普段運動したいなとか、ちょっとエクササイズしたいなとか、うん、逆にもう本格的にボクシング始めたいっていう方のちょっときっかけとなればいいなと思っておりますので、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。ということでこちらは女性限定となっているということですね、はいはい、
そうですね、
はい、もう初心者の方でも OK ですね。
はい、大丈夫です。ぜひ初心者はもう大歓迎ですので、は
い
は
い、グローブも貸していただけるということなんでしょうかね。はい、ぜひ体を動かしたいという方も、はい、冬場はね、
そうですね、
動きませんから、
そうですね、
どうしてもボクシングでいい汗かいていただきたいと思います。はい、そして男性はまた別なんですね、日にちが、
はい、男性限定の方が12月、うん、1回目12月9日、2回目が12月23日、うん、3回目が1月13日。4回目が1月27日、いずれも金曜日の夜7時から8時半までとなってます。で、これも対象18歳以上で男性の方となってまして、ぜひ仕事帰りにちょっと一汗かきたいとか。ちょっと日々のストレス発散したいなとかいう人たちもぜひお集まりいただけたらなと思っております。
いいですね、健康的ですね、
はい
はいはい、こちらも、お申し込みはいつからですかね。
はい、もう本日から申し込みができるようになってるんですけど、うん、で女性の専用の方が申し込み期限が11月20日の日曜日までですね、
はい、
で男性の方が11月30日水曜日までとなってます、
はい、
でこれが各店員それぞれ5名ずつとなっておりますので、うん、ちょっといっぱいになってしまった場合は今申し上げた期限の翌日ですね、うん、に抽選発表とさせていただきますので、うん、ぜひご参加いただけたらなと思います。
はい、今ね日程をお知らせいただきましたが、これ全4回の連続講座ということですので、単発ではなくこの4回すべてにお越しいただける方が条件となりますでしょうかね。
そうですね、うん、でちょっと募集はしてみるんですけど、うん、どうしてもまあお仕事の関係とかがあったりとかで1回ちょっとお休みいただきたいという方はどうしてもおられると思うんです、うん、で基本的には4回すべてに参加できる方を優先させていただくんですけど、うん、状況によっては3回でも2回でもこちらの方でお話聞かせていただけたら抽選になっとるかなってないかにもよるんですけど、うんうん、もうそれでもぜひご参加いただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ではお申し込みのお電話番号をお願いいたします。
はい、ダンボールアートボクシングそれぞれマナビアムの方に連絡をお願いします。で電話番号が 0773-64-4060 です。
はい、0773-64-4060はマナビアムまでお電話お願いいたします。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は大浦地域活性化センター森下さん、地域づくり支援課山本さんにお話をお伺いしております。山本さんからね、マナビアムの講座についてお話を伺ってまいりましたが、他にもあるそうですね。
はい、この度というかね、この10月からですね、マナビアムの1階の方にストリートピアノを設置しまして、このストリートピアノがですね、舞鶴市にゆかりのある方から、うん、ぜひマナビアムの方にグランドピアノを寄贈したいという連絡をいただきまして、まあ、このマナビアム去年の7月にできたんですけど、まあ、たくさんの世代の人に集まってほしいということで、うん、ストリートピアノしたいなというふうに職員の中でもちょっと話が出てたタイミングで、ちょうどこういった大変嬉しい話をいただきまして、
すごい、そんな優しい方がいたんですね、舞鶴に。
はい、でもぜひこちらとしても受けさせていただきますということで、はい、この10月から10月の12日からですね、利用を開始しておりまして、はい、1階のロビーの方にグランドピアノを設置してストリートピアノとして活用させていただいております、
うん、はい、つい先日からの設置ということでね、これも どなたでも自由に弾くことができるんですか。
はい、そうですね、もう学校帰りであったりとか仕事帰りであったりとか、うん、もう気軽に立ち寄っていただいて、うん、ちょっと弾こうかなとか、ちょっと今からピアノ始めてみたいなとか、うん、久しぶりに弾いてみようかなとか、もうどのような理由でもどのような仕様でもいいので、うん、気軽に立ち寄って弾いていただけたらなと思います。
これなんか使わせてくださいみたいな予約というか申し込みとかがいるんですか。
はい、特に普段は、うん、もう特に予約も必要なくて使用料とかも無料ですので、気軽にじゃ
あプラッと来て、そうです、ね、ポロンと弾いて、
はい、はい、で11月の5日土曜日だけですね、うん、予約ができる日となっております。で11月5日の土曜日に限って、10時から15時昼の3時までの間で予約を現在受け付けております、
うん、
で詳しくはまたマナビアムの方にお電話いただけたらなと思います。
はい、 じゃあもしねこの11月5日の土曜日の日にピアノ弾きたいという方いらっしゃったら事前にご予約ができてその時間確実に弾けるということなんですね。
そうですね、はい、
はい。例えばどういう方に使ってほしいですか？
そうですね、結構今の時期やとあの小学校中学校も今あるんですかね、うん、あの合唱コンクールとかで、はい、うんうん、あのクラスの中でピアノを弾かんなんていう子がおそらくおると思うんですけど、どうしてもあのお家にピアノがあればいいと思うんですけど、うん、なかなかないと音楽室学校の音楽室でしか練習ができないっていう子たちがおそらくおると思うんですけど、うん、もうそういう子たちにはぜひ学校帰りにご家族の方と学び屋も寄っていただいて、うん、このピアノで練習とかしていただけると夜のちょっと静かな館内に綺麗な音色が響くと。
あ、ちなみに夜は何時までやってるんですか？
そう、夜が火曜日からで平日とちょっと土日祝日で変わるんですけど、火曜日から金曜日が昼の3時から夜の8時まで、
うんうん、
で土日祝日が朝の9時から夜の8時まで、で月曜日がちょっと毎週休館日になっておりますので、うんうん、基本的にはその休館日の日は使用できないんですけど、祝日の場合は開館しておりますので、月曜日が祝日の場合は朝の9時から夜の8時まで弾けるようになっております。
はい、多分ね校区外だと子供だけでは行けないですもんね。
そうですね、
なので親御さんと一緒にピアノの練習にね、はい、来るとしたら8時までだったらね親御さんもお仕事終わって
そうですね
間に合いそうですもんね。
そうですね、はい、あの普段はそうやって学校帰りの子たちであったりとか、うん、あの土日やとあの1階にビストロ&さんっていうカフェもあるんですけど、
ありますね、
ちょっとカフェで、うんうん、あのランチした後にちょっとピアノ弾いて帰ろうかなとかいう人たちにも弾いていただけたらなと思います、う
んね、それめっちゃかっこいいですよ ね、
そうですね、
こうさりげなくこう私ピアノ弾けないんで弾ける人本当すごいなって思うんですけど、
かっこいいですよね、
かっこいいですよね、はい、でなんか特に YouTube とかでもなんか弾いてみた動画とかが上がってたりするんですけど、はいはい、あれ結構見るの好きなんですよ私。
かっこいいですよね、
かっこいいですよね、
フラッと来てこうさらっと弾いて帰るっていうのがね、
そう
すごいかっこいいなと。
でなんかいつの間にかこう人だかりができてるみたいな、ね、
そうですね、はい、
はい、
学び屋としてもそうやってこう人が集まってくる場所になる中心にこうピアノがあるとすごいいいなと思いますので、
なんかそんな風にそのピアノをきっかけにいろんな人が集ってくれるとこのピアノを寄贈してくださった方も嬉しいでしょうね。
そうですね、もうこうやってあのちょうどうちとしてもストリートピアノやりたいというタイミングもあったということで、うん、その時にもこの大変嬉しいもう連絡をいただいたので、
はい、
もうこの機会ですのでぜひまだピアノも始めたことない方にも弾いていただけたらなと思います、
うん、はいね、ぜひ、ね、ありがたく活用させていただけたらなというふうに思います、はい、で11月5日に関しては予約ができるということですので、先ほどのお電話番号までご予約をお願いいたします。はい、それでは本日はですね、舞鶴市の地域づくり支援課より山本祐樹さん、そして大浦地域活性化センターより森下直也さんにお話をお伺いいたしました。最後に山本さんからそのピアノにちなんだ曲のリクエストをいただいておりますが、ご紹介お願いします。
はい、マイケル・ナイマンで楽しみを恋願う心。